エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、UG です。
あげましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2022年最初の配信でございますけれども、
はい、
年末年始はいかがお過ごしですか？
まあ、ちょっとね、こう、帰省する人も、前、まあ、今年はちょっと増えてるかなと思うんですけど、
はい。
飛行機、まあ、前もちょっと言いましたけど、飛行機乗る機会がある人もいると思うんですけど、
うん。
手荷物検査ってありますよね。保安検査場っていうんですか、
はい。
あそこの盲点を私は見つけてしまったんですよ。
お、犯罪の匂いがしますね。
まあ、軽犯罪の匂いなんだけども。うんあれ、コート脱ぐんですよ。
あ、そうだね。
必ずコートは脱いでくださいとかって言ってるんですけど、
うん、
下全裸の場合はどうなるのかなと。
ああ、そうか。
むしろそれを望んでる人なんかは、あ、わかりました、脱ぎますってなって出しちゃいますよね、と。
そうですね。そう言われるのは待ちですよね。
ニヤニヤして待ってますよ
ね。
ちょっとね、でも確かにさ、難しいですよね。だって あれでダメってわけじゃないからさ。
そうですよね。ほら、すごくあったかい防寒着を上に着てる場合は、下は薄めのことが多いじゃないですか。
そうそうそう。
T シャツ、パンツにダウンジャケットってこともあり得るわけですよ。
まあ、さすがに全裸じゃなかったとしても、
はい。
ブラとパンツって可能性ありますよね。
ありますよね。
パンティ、私はこうなんです。こういうスタイルなんですっていう。
まあ、職業柄ってこともありえますよね。
そのまま乗っちゃうのっていうのはあります
。そうですね。
いや、でも、ちょっと防御できないでしょ、これに関してはね。
そうですよね。だって、外見から見たら問題ないわけですから。
問題ない。あえてあんたたちが脱げって言うからこんなことになっちゃってと。そう。恥ずかしめ受けてるんです、私。
そうね。
これはね、やっぱりなファッションに関してはさ、その常識で考えすぎると、
はい、
若干そこを逸脱した人が来るとね、
はい、
困りますよね。
奇抜なファッションってこともありえますからね。
実はね、私ちょっと空港で見かけたのは、やっぱりその、はい、おそらくこの方は、まあ、メイドっぽいっていうか、どちらかというとゲームキャラなのかな、なんか、多分自分で作ってる洋服だと思うんですよね。
はいはい。
そういう方が、保安検査場にいたんですけど。
ちょっとコスプレっぽい感じでね。
いろいろややこしいだろうなと思ったんだよ
ね。そうだね。
これは脱げませんとかさ。
そうだね。
これは、なんですか、なんだろうな。武器、武器っぽいのとかつけてたりしたらさ。
ああ、そうですよね。
まあ、まずいでしょ。だから、うん、難しいよね。
そうだね。最近はほら、靴とかもさ、脱がないで検査できるじゃないですか。
ああ、投資のね。
投資するやつとかでね。で、コートもそれなりにできると思うんだけどね。
まあだから、そうですよね。ちょっと、そういうのを駆使してもらうレーンがあって、もうあなたこっちみたいな。
そうそうそう。何年か前にさ、ほとんど素っ裸に見えるスキャナーみたいのが問題になったじゃないですか。
うん。
でも結局あれが正しいですよね。
まあ、やってることは一緒っていうか、まあそうか、そうだね。
ね。
うん、
コート脱いでマッパですっていうのと、コート脱がないけどマッパに見える人もいますっていうことだったら、
まあ、そう、
他の人への危害っていう意味で言えばね、
やっぱりちょっとこう追うしかないよね。
ああ、そうだね、
うん
うん、あそこに試着室みたいなのを作るしかないんですかね。
めんどくさい、まあ、やっぱりそうだね、その機械の力でやっぱり透ける方がやっぱりいいかな。
いいと思いますけどね。だってほら、コートを脱いでくださいって言われて、よしって言ってコートに手をかけた瞬間に爆破するかもしれないわけです
よ。そうか。確かに、うん。確かに。
それがさ、スターターっていう可能性もあるわけですよね。
そうだよね。よく考えたら。
だったら脱がずにボックスに入って、いやいや、これは C4 ってことが分かった方がいいじゃないですか。
そしたらなんか隔離って言ってこう。
そうです。
シールドが閉まるみたいな。
ガションガションガションガションっていうね。その箱ごと鉛の箱になればいいんだもんね。
うん。
うん。
まあ、中がね、全裸の人も、それで対処できるしさ。
ああ、そう。
ああ、脱がないでくださいみたいな。なんか昔のちょっとあれですよね。なんだっけあれ。なんとかジョッキーのさ、
はい、
熱湯風呂みたいな。
ああ。
危ない危ないみたいな。
ああ。
逆か。逆ですけどね。あれ
そうですね。危なくなるとタオルが入る方ですけどね。
タオルが入るシステム、うん。いいじゃないですか。空港職員がタオルを投げる。
なんでその、外側の紅白の幕が降りる前提なんだって話ですよね。
なんか壁が倒れちゃうみたいな。
倒れちゃう。
倒れるみたいな。
倒れないでうまくいくと、なーなななな。ちゃんとそのまま飛行機に乗れるっていうね。
ゲーム性があるね。
ゲーム性がある。 番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
年末にもお伝えしましたけど、録音してるのは年明け前なので、
うん、
ニュース自体もまあまだ年明け前のものです。
うん。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月14日、KAB 熊本朝日放送、コンビニから出ていかない男を逮捕。
おー。
14日の朝、熊本県のコンビニエンスストアで店員からの退去要求を受けても退去しなかったとして26歳の男が現行犯逮捕されました。警察によると男は14日の午前5時頃から午前7時半までの間にコンビニで買い物をせずに店員に声をかけたり、商品棚の下に小銭がないか店内をうろつくなど長時間滞在し、店員から退去要求を受けても退去しなかった疑いがあります。駆けつけた警察官がトイレにこもっていた男を現行犯逮捕しました。男は警察の調べに対し容疑を認めていて、コンビニの近くに来る知り合いを待っていたと話しているということです。男はコンビニから1年以上前に出入り禁止を言われていて、警察からも複数回注意を受けていたということです。周辺の店舗でも同様の相談が複数回あり、警察が詳しく調べているということです。なんか事情がありそうな感じがしますね。
コンビニの近くに来るっていうのはすごいよね。
友達が来るんですと。
だから、なんかあれだね、ハチ公みたいだよね。この人の像とか作られるんじゃないですか。
歓迎されてればね。来る友達ってのはとっくに死んでるみたいな話だとね。
いや、そうなんじゃない、うん、だって来ないから2時間半も待ってるわけだ。これはやっぱりちょっとみんな伝えづらいと。
づらい。
うん。
うん。しょっちゅう来てるしねっていうね。
うん。
うん、周りのお店にも来てるしっていう。
最近見かけないなーなんて言ってるから、ちょっとこれはみんな伝えづらいと。
お友達がよく行ってた店にちょくちょく出没してたってことですよね。
そういうことなんじゃん、うん、まあ、やっぱりせ、まあ、銅像を作るぐらいしかね。足あって。
銅像を作るためにはちょっと、この世からパストアウェイしてもらわないといけないんでね。
まあ、
うん、
でもそれにしてもその2時間半を時間潰すの大変だよね。
あ、そうなんですよ。だからもしかすると、その、本当に友達を待ってて、2時間半、もう周りに何も時間を潰せる場所がないと。
うん、
寒空の下ずっと待ってんのは嫌だからコンビニにどうしても居座りたかったと。
そうね。
いう可能性はありますよね。
立ち読みも最近なかなかできなかったりもするしね。
ああ、そうですよね、
うん。
読まずにずっと立ってるだけっていうのは、出入り禁止になるんですかね。
それはならないんじゃない、やっぱり。
ね。ってことはなんか別の迷惑行為が前からあって立ち入り禁止になってるんですよね。
店員に話しかけるも同行してるとやっぱダメでしょうね。
ああ、だから暇つぶしのトークをしたかったとかね。
そうだね。
うん。ずっと世間話をしたいと。
そうそうそうそうそう。新聞を読んじゃ、なんていうの、意見を求めてくると。どう思うこれみたいな。
あ、時事ニュースを振ってくるっていうね。そりゃめんどくさいわ。トースポでまたカッパの話やってるよみたいなね。うん、そっちだったらまだ耐えられるんですけどね。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月14日リアルライブ、飲酒運転で車が大破。アメリカインディアナ州でセンターラインをオーバーした乗用車が対向車と衝突して、乗用車を運転していた男が飲酒の疑いで警察に逮捕されました。男を迎えに来た女が運転する車も大破した乗用車とぶつかって、女も飲酒運転の疑いで逮捕されたと海外ニュースサイトセブンニュースボストンなどが9月17日までに報じました。報道によると9月13日の午後8時30分頃に56歳男性の運転する乗用車がセンターラインをオーバーして対向車線を走行中のトレーラーと衝突。乗用車は大破し自走できない状態になったということです。トレーラーはほぼ無傷で、トレーラーの運転手に怪我はありませんでした。男は自宅にいた55歳の妻に連絡して迎えに来るように頼みました。男の自宅は事故現場からほど近くにあったということです。警察が到着する前に妻の運転する車が現場に到着。しかし、 妻の車は道路上にまだあった男の車に突っ込みました。この衝突で妻の車を大破し、自走不可能になったということです。しばらくして現場に駆けつけた警察は現場検証を開始、それぞれの車のドライバーにアルコール検査を実施したところ、男と妻の呼気からはアルコール分が検出されました。病院でさらに検査したところ、2人とも基準値の3倍近い数値が検出されました。警察は飲酒運転の疑いで男と妻の逮捕状を請求したということです。
いやでもいや妻の方は分かんないんだよね。
あの夜8時半ですから、どっちもまあ飲んでてもおかしくはない時間帯ではあるんですけど、まあ仲良く飲酒運転ですよね。
で何こう駆けつけてきて、いやこの辺で事故だろうって聞いてるわけで、
はい、
で、あら、どこだ、ドーンみたいな感じ。まあちょっとその状況がよくわかんないけど、
ねえ、多分これとこの二人は夫婦でのんべえなんでしょうね、相当。
まあ相当にだからもうヘベレケだったのかもしれないよね。
ですよね。多分日常的に飲酒運転してた可能性は高いですよ。妻の方の想像力がないんですよね。
確かに、ね。
事故ったってことは実況見分に来るじゃないですか、警察が。
自信があるよね、この人。
警察が来る前に男を連れ帰っちゃえばいいと思ったのかね。
それは無理でしょう、さすがに。
こんだけ家も近いからと。
あ、あれかな？替え玉。
あ、そうかそうか。
私がやりました。いや、お前も飲んでるだろうっていう。
どっちも飲んでるんじゃねえかって話だからね。
どっちの方がより酔っ払ってるか競ったんじゃないですか。
ああ、そうか。
お前の方がまだマシかなみたいな。
家で一杯引っ掛けてからさらに来てたかもしれないもんね。うん。
これ、トレーラー無傷ってことなんでね。
そうですね。トレーラーはさすがに頑丈でした。
やっぱこの夫婦にはトレーラーがいいよね。
ああ。いやいや。ってことは無傷で暴れまくる可能性があるからね。うん。やっぱ車が動かなくなることの方が大事ですよ、この場合。
もっと壊れやすい車の方がいいね、この。
壊れやすい方がいいです、うん。むしろ、あの、キックスクーターとかの方がいいですよ。
もう、即事故るってやつ。うん、危険、だからそう、自分がこけたら痛いっていうのだったら、ちょっと、まあ、自重するからね。
あ、そうだね、
うん。うん。
事故った時のことがもうちょっとリアルに想像しやすい。
そうそうそう。
車の方がいいです。
まずオープンカーにしましょうと。
防御力を削っていくっていう。12月15日、FBS 福岡放送。コインランドリーで窃盗未遂。福岡県のコインランドリーで14日の夜、女性の下着を盗もうとしたとして自衛官の男46歳が逮捕されました。警察によると、被害に遭った女性の夫が発見し取り押さえた際に、容疑者は女性の下着をカゴに入れて、上から自分の洗濯物をかぶせて隠そうとしていたということです。警察の調べに対し容疑者は、盗もうとしたわけではなく、手に取ってみたかったと容疑を否認しているということです。
いや、そこに差はないと思うんだけどね。
まあだからこれはその犯罪要件としてね、
うん、
持ってこうとしたか否かっていうのを否定してるわけですよ。
ああ、だから乾いているかどうか手に取って確認したかっただけなんだと。
ああ、そう、ちょっと湿ってるかなと。
あ、これはちょっとまずいなと、うん、ね、取り出したらまずいなと。
そうです
ね。なのかもしれない、
ね、次に入れたいんだけどって。
そうそうそうそ
う、うん、まだ乾いてないから入れられないな。
じゃあ一緒にしちゃおうって、サービスだっつって、私のお金で乾かしてあげますよ。
ああ、多分その時点でまだ自分のお金入れる必要はないですけどね。うん、だったらこう便乗して俺のも勝手に乾かしちゃおうの方がありえますけどね。
そうか。
うん。
これでもさ、私本当思うんですけど、
はい、
ぴったりに来ればね、さすがにこう、あの、取り出されずに済みますけど。
ああ、そうね、前の人はね。
そりゃちょっと遅れることはあると思うから、
うん、
目を光らせてるやつがいたら嫌だよね。ストップウォッチ持っててさ、もう、
ああ
ゼロだっつってボンボンすぐ開けちゃう。
そう、だから、泥棒に来てるやつはそういうやつがいるんでしょうね、やっぱね。3分経っても来ないな、みたいなさ。
そうそう。
待ってるやつはいるんですよ。
怖いね、これは。
怖いですよ。だから、あれですよ、コインランドリーは 100% 監視カメラ完備ですからね。
まあそうだよね、基本ね。
うん。絶対持ってったらバレますよ。
だけどやっちゃうってことは、まあそうか。まあまあね、あの、だから見ることはできるんだよね。
あ、そうだ、ね。
あ、終わってますからね。こう、うん、入れ替えますよ、つって。妙に丁寧だな、こいつっていうね。折りたたんだりしてるぞ。
あ。そうね。
いや、畳んでおきましたって、シワになっちゃうといけないと思ったんで。
そう、だからその、めんどくさいのはさ、その、効率を上げるために、他人が入れてたやつが終わったら開けてもいいことにするか、それとも、セキュリティをガチガチにして、鍵付きにするみたいなね。
なるほど。
そうすると、1日経っても2日経っても来ないやつがいる可能性があるわけです。
そうそう、
ね。そこがちょっと線引きがめんどくさいところなんだよね。
だから、3分過ぎると、鍵が解放されるんですよ。チャーン。
あ、
それはもうしょうがない。
取られても知らないよっていうモードに入るんだよね。
そうそうそう。
うん。
そうするとなんかもう、うさ、なんかわさわさ湧いて出てくるやつがいたりなんか。ゾンビのパ、なんかゾンビパニックみたいな。
あ飯をよこせ的な感じになるんだね。
危ないですよ。
危ない危ない。まあ3分はさすがにちょっと相当早いけども、まあ30分なら1時間なりの猶予時間を設定してね。
あとはね、
はい。
お店側が、おとりパンティーを使うっていう。
いつ来てもあるんだね。
あ、いや、だからあれですよ。お店が用意してるおとりですよね。
そう。その特定のところに必ずパンティーが入ってるってことですよね。
ラッキーアイテムみたいな。私が使ったパンツです。
あ、
店長おすすめ。
そう。ある意味人間性クイズですよ。うん、取られてるけどっていうね。
まあまあ、防犯代としては安いですよ、みたいなね。
まあそうね。そうだ、いつでも誰かが見張ってることの証拠でもあるわけですよ、それは実はね。
だよくあるさ、警察官立ち寄り所みたいなイメージで、
うん、
はい、たまにその店長の汚いパンツも入っちゃってますっていう。ちょっと抑止力が出るじゃない。
汚かったら持ってかないですよ。
いや、だけど、見た目は女性もなんだけど。
ああ、なるほどね。
私が履いてますっていう。
それをおとりにするんだったら汚い必要はないですよ。
そっかそっか、ね、
うん。逮捕したいだけだったら新品で構わないわけですから。
そっかそっか、
うん。汚すのは店長の趣味が入ってますよ、
ね。気合が入っちゃって
る。匂いでも捕まるかもしれないっていうね。
そうそう。
うんこにハエがたかる感じですよね。
あねえな。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月16日、時事通信。カトリック司教、サンタはいない。イタリアのカトリック教会の司教がクリスマスを前に子供たちにサンタクロースはいないと語って親たちの抗議を受けて教会が謝罪に追い込まれる事態に発展しました。報道によると発言したのはイタリア・シチリア島の司教で、12月上旬に教会の集まりで子供たちにサンタは存在せず赤い衣装はコカ・コーラが宣伝のために作ったものだと述べたということです。これに対しサンタからの贈り物を楽しみにしている子供たちの親からは抗議が殺到。教区の広報担当は、教会の Facebook で、子供たちを失望させた発言に遺憾の意を表すると謝罪しました。その上で、司教の意図は、クリスマスが商業化されていることを踏まえて、サンタのモデルとされている3世紀から4世紀の聖人、聖ニコラウスの教えから学ぶことにあったと釈明しました。
うん、
これに関し、教会の Facebook のコメント欄でも論争が発展。司教の発言は子供たちを傷つけたとする声がある一方で、謝罪する必要はないという指摘も出ています。ただ、司教は現地紙のインタビューで、サンタはいないとは言っていないと述べているということです。
うんうんうん。
まあ、あってはいるんですけどね。
まあ、そういうのは有名な話だもんね、結構ね。
なんで赤い衣装なのかっていう。
だから、その、いるいないっていうよりかは、
はい、
まあ、いろんな色がいていいんだよねってことは言ってもいいんですよね。赤じゃなくても本当はいいんだけど、
あ、
ね、ちょっと今は赤なのは、だからやっぱペプシが今度青やらないとまたコーラだよペプシのあの戦いがっていう。
そうね、バリエーションはいてもいいですもんね。
うん、うん、モンスターエナジーとかいいんじゃないの。緑で
緑と黒でね、
すげえの配ってるぞあいつ。なんか危ないものを配ってそうだ。
危ないっていうかスピードが速そうだっていうね。うん、エクストリームなソリできそうだって話ですよね。
だけど、ブラックサンダーがいるって言うぐらいだからね、本当は、ね。
ああ、そうですよね。
うん、そっちみたいなのがいても、よりクールだみたいなさ、そっちの方が。
うん、うん。まあ、色とりどりでもいいし、別にヒゲがあろうがなかろうが関係ないですもんね。
うん、でも今思うと、初めてそのコカ・コーラが赤であれをやったっ ていうのが、はい、我々もう分かんないじゃないですか、なんかその時にいないから。
あ、はいはい。
で、最初はだから本当に今言ったように、あの、モンスターエナジーの格好したなんかおじさんが出てきたみたいな感じなわけじゃん、最初は。それがよく流行ったなっていうかさ。
当時はね、うん、当時の広告で確かそのコーラを持ったヒゲのおじいさんが赤い衣装で笑ってるみたいな感じですよ。
だから、それでなんていうの、ライバルが何も台頭しなかったから結構そのまま行っちゃったわけだよね。
ああ、なるほど、うん。当時もう唯一無二だったわけですよね。
いや、そうでしょう。うん、普通だったらさ、その、おいおいと。で、はい、いろんなバリエーションが出てもおかしくないけど。
ああ、そうですよ、ね。うん、そう。だって別にね、その飲み物業界だけじゃなくてもいいですもんね。
そうそうそう。
うん。タコベルでもいいわけですよ。
まあね。日本だったらペヤング配るとかしね。
ああ、そうですよね。うん、多分ペヤングよりも、カップヌードルの方が有名ですから。
ああ、でもそれでもいいよね。
結局赤いですよね。
赤白。ちょっと赤が入るか。やっぱり、ね、でも、なんか配ってみんな、あ、こういうのがサンタなんだと、クリスマス、うん、あ、プレゼントをくれるんだって、刷り込まれちゃったと。
あ、そうですよね。うん。
じゃあなんかこうあれだね。今だったらちょっとさ、コカ・コーラ配って歩くっていうのもあんまないだろうから、うん、なんかポイントを配って、そういうアマゾンのサンタとかいいんじゃないですか。
ああ、
うん、
そうね、いろんなところで使えるポイントをちょっとずつくれる方がいいですよね。そうそう。となるとやっぱりその今電子マネーの時代ですから、各社がいろんなサンタを出してくるわけですよね。
うん、そうそうそう、
うん、ペイペイのポイントがもらえるサンタがいいのか楽天のポイントがもらえるサンタがいいのか、
うん、そうそうそう、うん、みんなでも赤っぽいなな
んとなく、やっぱり強烈なブランドは、こう、暖色系が多いですよね。赤っぽい。
やっぱり、メタというか、フェイスブックぐらいかな、青っぽいのは。
そうね。うん、あとは、スイカかな。
まさかの。スイカね。
ね、交通系から出る。
まあ、一番使い勝手もいいですし、と。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月16日、読売新聞。富士通、駅伝の優勝旗を紛失。富士通は16日、2021年の1月1日に授与された全日本実業団対抗駅伝、ニューイヤー駅伝の優勝旗を紛失したとして、日本実業団陸上競技連合に報告し、謝罪しました。同社によると、東京都港区の本社で保管していましたが、6月以降に保管場所である総務部門のフロア移動を実施。11月27日に次回大会に向けて返還の準備を進めていたところ、所在がわからないことに気づいたということです、
うん。
複数回にわたるフロア移動では廃棄物を処分していたといい、この過程で紛失した可能性があります。平松執行役員常務は、栄誉あるものをお預かりしているという意識が十分ではなかったと陳謝したということです。
いやー、でもね。
ねえ。富士通は確かにそのテレワークをすごいやってたんですよ。
うん、
で、その過程でオフィスいらねえなみたいな話になってると思うんですよね。
なるほど。
で、こう、整理整頓はしてたんだと思うんですけど、
うん、
旗ね。
だそんな、飾ってあればさすがにわかると思うんだけど。
あ、そうか。栄誉だからね。1年間飾ってあれば。
丸めちゃってるよね、多分。
箱に入ってるよね。
これは。だから、あんまりありがたいと思っていないよね。
いやー、でもほら、やっぱさ、優勝した瞬間から1週間は飾っても、その後はやっぱ大事にしておくじゃないですか。
入り口とかロビーとか会社の受付とかにさ。
ああ、なるほどね。アクリルケースに入れて。
うん、そう、そういうのが良かったんじゃない？
そうか、そうか。みんなが監視できる場所にね。
ある意味でね。いやー、なんだろうね。なんこの邪魔なやつは、つって、いらないよね、つって捨てちゃったっていう。
あ、まあ結構でかいでしょうからね、旗。
そうだよね。でも開けてみなかったのかね。
ああ、その、整理整頓するときに、でっかい箱とかの中身を見なかったのはなぜかっていう話ですよね。
これなんだっつって出してみてさ。
うん。
なんか、知らなかったのかもしれないね。
ああ、そうか。
あんまり豪華っぽくないしとかさ。
そうだね。
どんな旗だか知らないけど、私
も。あんま知らないけど、まあ、でかいけど、ボート布だなっていうね。
まあ、もしくは、そのなんか、テーブルクロスに使っていたとかさ。そちょうどいいね、これ、みたいなさ。
そう、棒から切り離されてバラバラになってたらね。なんだかわかんないもんね。
案外見つかるかもしれない、この後。
ああ、そうですよ。どっかの食堂とかでね。
それか、町上げがテーブルクロス抜きをやってるかもしれない。
ああ。 成功してるといいね。うん。失敗してたらもうワインとかでぐちゃぐちゃで捨ててる可能性が上がるからね。
あ、それで捨てたのかな。あ、汚いこれ。
タレコミいただきました。リュウさん、サカゼプラスさん、フラウエムさん、アツシ、野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月17日、 AFP、 ティーバッグ被った男を強制抗議。アメリカフロリダ州の空港で赤いティーバッグを被って新型コロナウイルス対策のマスク着用義務を遵守していると主張していた男が飛行機から降ろされました。地元メディアが16日に報じました。アダム・ジェニーさん、38歳は15日、フォート・ローダーデールの空港で離陸前に降機を求められました。ジェニーさんは地元ニュースチャンネル NBC2 に対し、飲食時にマスクを外せるにもかかわらず、機内でマスク着用を義務付けることのバカバカしさを示したかったと説明しています。乗り合わせた人が撮影した映像によると、乗客乗務員がジェニーさんに、ティーバッグをかぶったままでは機内に留まることはできないと伝えましたが、話し合いの末、ジェニーさんは飛行機から降りたということです。ジェニーさんはこれまでにも何度か機内で下着をかぶり、客室乗務員にこれはマスクだ、役割を果たしていると主張したことがあるということです。アメリカユナイテッド航空はこの乗客は明らかに連邦政府が定めたマスク着用義務を遵守しておらず、当社のスタッフが離陸前に対応し、飛行中に起こりうる混乱を回避できたことに感謝すると述べたということです。
まあ、マスク、スーパーヒーロー的なマスクだよね。どちらかというと。デッドプール的な。
うん。顔を隠す方のマスクですよね。
うん。
うん。医療用じゃない。
変態仮面型ですよね。
そうですよ。だからなぜそれが日本で出なかったのかって話です。先にアメリカで出ちゃダメでしょって話です。
でもまあ面積の問題ですよねと。
あ、
やっぱりティーバッグはちょっと過激すぎて。ブリーフならいいんでしょ、だって同じだもん、
ね。あ、そうね。鼻と口がちゃんと覆えていればね。
だから昔ながらの白いブリーフであれば、
はい。
まあ結構防いでますよと、飛沫は。
そうですね。もうちょっと粘れた可能性はある。うんうん、布マスクだって言い張ればね。
日本のプライムミニスターが配ったらしいぞ、布マスク。何がいけないんだ。
白い布製だぞって、
ね。そう。むしろあれはちっちゃかったみたいだから、つってね。
そうですよ。こっちは L サイズだっていう。
そう。
まあでもどこの国にもこういう人はいるんですね、やっぱね。
うん、まあ、いるでしょ。
ちょっと前に逆のはいましたよね。マスクをパンツにしてるやついたんですよ。
ああ。
それはここでも取り上げましたけど。パンツをマスクにするやつがどこでいつ出るかっていうのがやっぱ注目だったわけですが。まあアメリカですよね、やっぱね。やるやつは本当にいるのがアメリカですよ。
主張だよね。
あ、そうですよね。うん、もう意見ですもんね。
意見をやっぱ述べてますよね。
はい。日本だったら新聞広告に自分の変態仮面写真を出すぐらいがせいぜい関の山ですよね。うん。これでいいじゃないかっていう。
まあまあね、飛行機降りたということだからまあいいのかもしれないですけどもね。
まあね、だから、ここでごねると本当に逮捕だからね。
まあ、ちょっと、連邦、はい、航空安全なんとかルールがあるでしょうから。
ああ、そうですよ、義務です。
そこにティーバッグはダメってここ書かれる。
追加されるだろうね。うん、修正憲法みたいな感じでね。
ブリーフはまだ検討中と。
そうだね。バイデンがサインするかどうかです。
三層のやつは OK みたいな。
あ、そうね。ちゃんとサポーターがついてればっていう。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月21日、ギガ人、タコの養殖場オープン。タコは他の生物と比べて比較的成長速度が速いため養殖することで市場に早く下ろすことが可能であるとして近年養殖の可能性が模索されてきました。そんなタコの養殖を実現した世界初のタコ養殖場がカナリア諸島でオープンしたということです。一方で近年は自然保護論者や科学者たちがタコは知性を持った生き物であり痛みを感じることができる感情を持った生き物であると主張しています。イギリスでは2021年11月に意識を持つ動物を気絶させたり冷凍させたりせずに生きたまま茹でたり包装したりする行為を禁止する動物福祉法案の適用範囲を拡大して無脊椎動物であるカニやエビ、タコも保護の範囲に含めることが発表されています。これまで多くの科学者たちがタコが知性を持っていることを理由にして養殖に反対してきました。またタコは高い知性を有しているため商業的な養殖には不向きであるという意見もありました。過去50年でタコの需要は10倍にまで増加していて、養殖の可能性を模索する試みは何十年も続けられていました。 世界初のタコ養殖場のオープンを報じたユーロウィークリーニュースは、知性あるタコを養殖することは許されるべきでしょうかと疑問を投げかけているということです。
よくわからないですね。
ちょっと前にこのイギリスの法律の方、エビを生きたまま茹でてはいけないっていうニュースについては垂れ込みもあったんですけど、過去に似たようなことやってたんで、ちょっと、うん、飛ばしてたんですよね、
うん、
と思ってたらこのニュースが来たんです
よ。じゃあイカはどうなんですか、イカは。なんか、それはなんか何でもあるからね、なんでタコはって言い出したのかな。
そう、だからこの法律によると、意識を持つ動物で、それはまあ多分もうちょっと範囲はもともと狭かったんだけども、それを無脊椎動物まで広げると。
なるほど。
で、カニ、エビ、タコも範囲に含まれたんだと。
うん、
そういう事情があるのに、君たちはタコの養殖場をオープンするんですかっていう話になってるということですね。
もう牧場は全部開放しなきゃいけないね。
そうだよね。例えばそのタコが何歳程度の人間と同じぐらい知能があるみたいな話はあるじゃないですか。
うん、
それ言ったら大抵の動物にあります
よ。いやそん、まあよく昔なんかワールドカップの結果を予想するタコがいましたけど、
ね。あ、いましたよ。うん。
やっぱああいうことなのかな。
あれも本当に分かってた可能性があるってことですよね。
うん、サッカーをよく見ていた可能性
が。よく見ていた。あそこでバナナシュートが入ると考えていたっていうことですよね。
いや、それを言い出すと、はい、もう全部だと思いますけど。
かなり厳しいですよね。まあ、まず真っ先に多分牛とかダメですよね。
どう考えてもタコよりかは知性があると思うんだけどね。
ね
え、
普通にじゃれるしね、牛。人の顔も覚えるしさ。
でもわかんない。この人たちは、いや、案外タコが一番である。知性ランキング1位はタコであると。
一番はタコね。
うん。
うん。銀河ヒッチハイクガイドみたいな話になってきますよね。
そう。
一番賢いのはイルカだったみたいな話ですよね。
あ、そうそうそう。
二番はネズミですよ。
まあ、タコが何位に入るかって感じですけど。
そうそう。だから結局さ、タコも、甘んじて食われてるやつもいますけど、
うん。
本当は人より賢い可能性もありますからね。
なるほど。
うん。
まあ、確かに、見た目で判断するとちょっとね。
ね。
頭が大きそうだと。確かに。
そうね。実際はあそこ内臓ですけどね。
それを言ったらみんな、え？そうなの？ってなるんじゃない？
ああ、そうか。
知らないっていう。
実は賢くないんじゃないか説がね。
ああ、じゃあ違うかも。ランキング一気に落ちるかもしれない。
12月21日、ワウコリア、女装窃盗犯捕まる。
うん、
21日、キョンギドのポチョン警察署は窃盗容疑で50代男性を拘束したと伝えました。先月6日の午前4時30分頃に、駐車場で駐車中の乗用車のガラスを割って現金10万ウォンとポーチなどを2回にわたって盗んだ容疑が持たれています。車両の所有者の通報により捜査を始めた警察は、監視カメラなどを分析して逃走経路の追跡に乗り出しました。警察は容疑者をミニスカートを履いた女性だと判断。しかし、追跡する過程で容疑者が女装した男性だという事実を確認しました。容疑者が路上放尿する場面が捉えられていたからです。
いや
下着を履いていないままスカートを上げる姿が監視カメラにはっきりと映し出されていました。警察は今月17日容疑者を検挙。容疑者は警察の取り調べで捜査を紛らわすために女装していたと述べていたことが分かったということです。
いや、それはなりきりが足んないだろう。せめて座ってしろよっていう。
そうだね。うん、催したところまではわかるけどもね。
それであれば、さらに撹乱されてるからさ。
そうですよ。座って、ちゃんとしてれば、ますます男性だとは思われなかったのに。
そうなんだよ。
うん。爪が甘い。
そう。
うん。
まあ、結果的に最初はでも混乱してたんだからね。合ってたわけで。
最初はね。
うん。
その、日本の警察もそうですけど、最近はその複数の監視カメラを繋げて見ていくじゃないですか。
うんうん、うん。
そうすると、ここで盗んだと。
うん。
で、あっち逃げてったと。で、ここで、しょんべんをしていると。あれって話になったんだろうね。
まあ、そこででもあれだよね。
はい。
たまたま女装壁の変質者がそこに紛れ込んでたら笑うけど
ね。
あ似てるだけで、こいつは違うみたいな。
あ、別人だった。
かく乱された。
紛らわしいなっていう。うん、たまたまそっくりのミニスカを履いた男がね。
そう。
うん。俺は爪が甘いかどうか知らねえよっていうやつらがいたって話ですよね。
これが趣味だからってか、これがやりたいんだし。
そうです。女装して立ち散するのは気持ちいい人っている可能性があるからね。
そういう人が5人ぐらいいたらもう多分操作できないだろう、
ね。あ、もう迷宮入りです
よ。ああ、迷宮入りだ。
そうね。ある意味、切り裂きジャックみたいなもんですよね。
わ、
ね、
かんない。
わかんない。容疑者がいっぱいいるっていう。
そう。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月21日、アベーマタイムズ。郵便ポストに現金。大阪市旭区の住宅街で奇妙な出来事が起きています。ある日、住民が自宅の郵便受けを開けると、差出人不明の茶封筒が入っていました。恐る恐る中を確認すると、入っていたのは1万円札1枚と1000円札3枚の計1万3000円の現金でした。この謎の現金は付近にも届いているということです。お金が投函された家の住民は、うちは11月ですね。もうすごい噂になっていたから、多分うちにも来るやろうな、みたいな感じで、わけがわからないです、と心境を口にしています。こうした現金の投函は、細い一本の道路を挟んだ両側の地区に集中していて、10月末から12月にかけて発生していました。金額は数千円から1万円以上とバラバラで、確認されただけでも約20万円に上るということです。投函された現金は法律上使用しても問題はありませんが、多くの人は警察に届けているということです。
やっぱ社長が、
お
無事帰ってきたしと。
そうだね。宇宙から帰ってきた時と一致している。してないですからね。この間帰ってきたんだけど、金は10月から入ってますから。
ああ、そうか、そうか、
はい。宇宙から指示をしていた可能性はありますけどね。
いやー、だからまあ、ね、現金給付が遅い遅いって言われてるから。
あ、そうか、そうか。早めにね。
もう、市職員の人が。
ちょっとずつ入れていこうっていう。
法律知らないよって言って。
あるだけ入れてけって話ですよね。
もうあれ、市のね、金庫はすっからかんですよね。
ああ、そうですよ。だから金額もバラバラなんですよ。うん、入ってきた分入れちゃうからね。
そう、
ね。うん。もう火の車ですよ。
なんか基準があったら面白いよね。
ねえ、なんでバラバラなんだろう。
だから、家族構成とかによって、だから、自転車の台数とかで考えました。この家は電動自転車じゃないなっていうと、ちょっと高くなるわけです
よ。そうだね、うん。今回の給付金のあれと同じですよね。子供がいるとか、年収が何万円以上だみたいなので、金額が変わるじゃないですか。
そうそうそう。
それと同じですよ。
そう。
うん。ここは折りたたみのいいやつを買ってるなと。うん、
全部自転車基準になってる。俺基準でやります。
そう、完全な偏見ですけど、うん。ネズミ小僧だとしても大変な趣味ですよね、それはね。うん、自転車に詳しいネズミ小僧だね。
詳しいんだ
よね。うん。12月22日、河北新報。図書館に10万円。宮城県多賀城市と塩釜市、利府町の3つの図書館に漫画、方針演技の主人公、太公望を名乗る匿名の人物から現金10万円の寄付が相次いでいます。いずれも大きな赤い靴下に入って届けられていました。各図書館は感謝するとともに送り主の意向を踏まえて図書購入費に充てることにしています。利府町では職員が11日朝に返却用ポストの中身を回収した際に赤い靴下を発見。塩釜市の職員も同日朝にポストから見つけました。多賀城市では10日の午前8時頃に男の子が赤い靴下の入った紙袋を館内で発見していたということです。赤い靴下は幅約30センチ、長さ約50センチの大きさで、中には現金入りの茶封筒がありました。添えられていた手紙には、クリスマスプレゼントです。図書の購入にお役立てください。漫画版方針演技を置いてください。歴史の勉強にもなりますと印字され、太公望と手書きの署名が記されていました。方針演技は漫画家藤崎龍さんが中国の同名の古典小説を元にした作品で、週刊少年ジャンプで1996年から2000年に連載されていました。塩釜市図書館の係長は、作品は有名ではあるが今話題というわけではなく少しびっくりしていると話したということです。
私、そのね、はい、読んだことないですよ。その頃はね、微妙、まあ、買ってなかった時期かな、ちょっとっていう感じなんです
けど。96年のジャンプはね、まあ、一応、なんていうの、黄金期の一部ではあると思うんですよ。
まだスラムダンクやってる
よ。やってます、やってます。スラムダンクもやってるし、ヌーベもあるし、マサルさんも乗ってるし、ラッキーマンも乗ってます。
あん中にあったの？
多分その前後ですよ
ね。ちょっとね。あれ見てたのかな。
その多分ね、そのスラムダンクとかマサルさんとか好きな人は飛ばしてるタイプの漫画だと思うんですよ。
ちょっと馴染んでないよね、その中にね。
そう、元が歴史だしさ。
でもね、私全部読んでたんですよ、基本は。別に最初から最後まで。
そうですか。
おかしいな、記憶に残ってないな。
そうですね、新連載として1996年28号から連載ですね。
はあ、はい、ちょうど読んでなかったのかな。でもどうなんですか。
はい。
人気は あったんですか？ 4 年続いたの？
コアな人気があるんですよ。
ああ、そういうことか。
何度かアニメ化されるぐらいコアな人気があって、未だに根強いファンがいるのは事実なんです。
おお。
だけど、あなたみたいに、あったっけかなっていう人の方が多いですよ。
そうなんだ、ね、うん。
同じ歴史もんだったら、ルローニケンシンの方が大人気ですから。
ちょっとだからその、ピンと来てないんだよね。
で、そのピンと来てない、この現代の事実に憤っている、
まあ、
ファンがいるんですよ。
それを買ってくれと。
置いてくれと。
うん。
うん。
なるほ
ど。確かに今話題ではないけども、置いてほしいんです。
そうだね。そうだね。まあ、これでちょっと話題になるかもしれないですね。
そうだね。ただ、このニュースあんまバズってないんですよね。
これさ、金額が足りないよ。
10万円。
1億円とかだったら、もうちょっとバズったと思うんです
よ。あ、そうだね。もう宮城中の図書館にね。
こう、なんかさ、怪奇現象ぐらいにならない
と。そうだね。全図書館に方針演技を完備すべきだっていう。
どうなのかな、現物で持ってこない方、持ってきたらいいのかと思う。
いや、現物だとやっぱさ、落とし物的な扱いされちゃうんですよね。
扱いが変わっちゃうから。
そう、確実に本を買ってほしいんですよ。
なるほど。
最低限方針演技は全巻買ってくれと。
うん。
あとはどう使ってもいいからっていう。
なるほどね。
余ったら、マシマ君すっ飛ばすでもいいですよっていう。うん。2話の誠ですけどもね。
これは作者ってことはないのかね。ちょっと。
そうね。作者がそういうことやっていいのかって話は別にあるけども、まあいいでしょうね。
いやー、これは面白いな。
面白い。だからみんながみんなやればいいんですよね。
これ入れてくれ。
入れてくれ。角丸さんとかがね。緑の巻き場をもう置いてほしいっていう。
まあ、でもさ、こういうところとしては財源が大変なわけだから、
そうですよ。
まあ、無料でいろんなものが、投資が増えるんだったらさ、
はい。
いいと思うけど、満喫になっちゃったら困るよ。
やっぱ勉強になるっていう要素がね。多少なるともほら歴史絡んでるとかさ。
金融系はダメな
の。そうだね。嘘だからね。では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。10月15日の午後8時55分頃に路上を歩いて帰宅途中、男にこの辺危険だから僕が守ってあげると声をかけられた事案については12月18日活動により行為者を特定し指導を警告したということです。
いや、指導警告って言っても、
はい、
やってる行いは悪いわけじゃないもんね。
いや、だからお前の方が危ねえぞっていう犯行が押されたわけですよ。
だから、より危険なものが出るんだったら、これぐらいになったらいいってなるよね。
ああ、そうね。地面からでかいサンドワームが出ると。
そうそう。
それだったらいいですよね。確かに。
どんなにこいつが変態でも戦えるんだったら、まあ、ついていこうと。
そうだね、うん。ヘルハウンドがいっぱい出るんだっていうことでもね。こいつが守ってくれるんだったらしょうがないですもんね。
ね、ちょっとそう、問題ありのね。
はい。
そやな。
はい。
感じなんだけど、まあ強いと。
まあ強い。
ならいいか。
肩パッドに乳首が透けてるけどもと。それでも戦ってくれるんだったらしょうがないですもんね。
そう。
はい。
だからそんなにひどい地域じゃなかったことが分かったん
だ。そう、安全だったんです、
ね。安全。よかったよかった。
12月19日、広島県。JR 呉ポートピア駅から JR 小屋浦駅の間を走行中の列車内で、被害者の太ももを触った男35歳を逮捕したということです。
うん。
ポートピア痴漢事件ですよね。
うん、懐かしい。
まあ、犯人はヤスですよね、この男はね。
あの、顔が白いやつだっけ、ヤス。白すぎるやつ。
白いっていうか、一番単純な顔したやつですよね。
あれ顔白いやついたよね、昔ね。
何から調べましょうかって言ってくるやつです。
あれでもさ、なんかはい、ありますよね。胸を触るとかがなぜか。
ああ、そう、コマンドが豊富なんですよ。うん、何やってんですかボスみたいなこと言われるんですけど。
そうそうそう。うん、そればっか やってたよ、私。
触ってんのはお前だろって話ですよね。この場合は。
そうだね。
続いて、意味不明言動系。12月23日、広島県、午後2時頃。下校中の小学生らが路上で見知らぬ男から、鉛筆貸してと声をかけられて、鉛筆を手渡すと、ありがとうと言われてお金を渡されたというものです。
お買い上げになったと。
お買い上げられましたね。
おー。
貸してって言ってんのに持ってちゃダメですよね。
か、いや、七なんじゃないだから。流れちゃうかもしれない。
そうだね。これ23日ですから、もう1週間経っちゃうね。
多分流れちゃった。
うん。早めにこう、保証金を入れないとね。持ってかれちゃいますね。12月23日、愛知県。 午前11時頃、男が下校中の児童らに対して、1話、2話、3話と数えて児童らを不安にさせたものです。
うん、あ、まだ捕まってないね、あれ。
まだ捕まってないですね。もう多分5、6回目ですね。
うーん、
明らかにこの愛知県長久手のあたりに一人いるんですけど、まあ、事件化しにくいんですよね、やっぱね。
それで終わってるからなんだろう、
ね。ずっと数えられてるんです
よ。まあ、これは、だからまあでも、早く教えてあげないと、間違ったまま成長してしまうからね。
うん、
あの、単語、数え方辞典みたいなのを教えないとさ。
もう多分いい年ですけどね。
ああ、ね、単数とか、次は上級編をやった
方がいい。そうね。単数の数え方わかんないよね。
案外、そっちは知ってんだけど。
ああ
単純なやつが逆に分かんなくなっちゃって、まあ、もしかすると実は我々が知らないだけで、
はい、
ランドセルの数え方は和かもしれない。でみんなこれ間違ってるかもしれないよ。
正しくはっていうね。
警察含め。
そうだそうだ、うん。天使のランドセルって言うだろう。
あれは1話だって。
12月25日、兵庫県、午後4時30分頃。徒歩で通行中の中学生に対して、君、なんか怪しいね。パトカーの中で話を聞こうか。カバンの中に何が入っているの？などと声をかけて、カバンの中を見るなどし、その後いずれかに立ち去っていったということです。不審者は50歳から60歳ぐらいで、制服の警察官のような格好、かっこ、メガネ、紺色の帽子、紺色の上着、白いカッターシャツ、青いネクタイ、黒い革靴の男だったということです。
偽警官。
偽警官っぽいんですよね。
警官っぽいってのが。
多分その、例えば、よくある話ですと、警察手帳を見せないとかね。
うんうんうん、
そう、身分を明らかにしないのはやっぱ怪しい。
うん。
あと、近くにパトカーもない。
そうだね。
うん。
まあ、でも、なんだろう、一見して、なんですかね。もうちょっとこう、確かにさ、わかんないっちゃわかんないよね、その。
はい。
いろんな制服があったりするじゃないですか、なんかパトカーの人と。
ああ、そうか、交番の人と。微妙な違いがね。
とかさ、うん、だから、ちょっとこう、わかりづらいからこういうのに騙されちゃう人もね、いると思うんで。
ああ、なるほど。
なんかもうちょっとわかりやすいのないのかな。まあ、偵察手帳もそうだけど。
うん。警察を証明するアイデンティティみたいなものが。
うん、なんか二次元バーコードみたいな。スマホでちょっとやると、あ、この人はちゃんと警察官だ、みたいな。
あ、そうね。帽子に QR コードついてるっていう。
そうそうそうそう。
うん。
なんか間違って、あれこの二次元バーコードやると、あの、黒猫の再配達行っちゃったぞ、みたいな。偽物だ、こいつって。
あ、こいつ人参作ってる農家だ、みたいなね。うん、
生産者情報。確かに安全で美味しそうだけども。
警察官ではない。
そうそう。
続いて声かけ。12月16日、東京都、午後4時30分頃。小学生が遊んでいたところ、男に、久しぶり、犬、元気？久々にお母さんとお家で話そうか、などと声をかけられたということです。男は、初対面だったことと、当事者が犬を飼っていなかったことから不審だと認めたということです。
ああ。
犬飼ってないのに、犬は元気かと声をかけてきたと。
ああ。
いうので、こいつは怪しいぞってことになったらしいですね。
もうじゃあそれは当てずっぽで言っているのか、もう完全に記憶が違っているのか、どちらかですよね。
そうです。勘違い。っていう可能性もかなり高い。
まあ、それもあるかもな、これは、
ね。あの、多分久しぶりって言ってることからも、顔が曖昧な可能性が高いんですよね。
そうね。
うん。その、例えばさ、4歳から10歳ぐらいで結構顔変わったりする
わけ。ああ、そこはわかんないでしょ。
わかんない。あの時はまだおしめ変えた時から何年経ったよ、みたいなさ。
まあ、いわゆる骨格は変わってないだろうけど、
うん、
そこ、輪郭とかね。
そうだね。
そんな。
それを勘違いしてる、なんかちょっと遠くに住んでいる親戚みたいな可能性が高いかなと。
まあ、あり得るよね。その、ね、近所の人とかも、大体なんか適当じゃないですか、その辺は、
ね。ああ、雰囲気ですよね、
うん。
最近はマスクもしてますしね。
ああ、そうかそうか。
うん。
まあ、犬。暗号かもしれないよ。犬は元気かって。
ああ。これ知ってる人限られるかな？あの、マスターキートンってあったじゃないですか、漫画で。あれに、新聞だったかな？ドナウ川近くの動物園では、ライオンがヒョウの檻に入って出られなくなっていますっていう。
ああ、見た記憶あるよ。
のが実は暗号だったっていうのがありますよね。 それに近い考え方ですよ。
犬が暴れてるみたいなね。これはやっぱり第三国のなんかあれですね、クーデターがありえそうだっていう、
ね。そうだね。もうそろそろ政権が倒れるぞっていう。そうそうそう12月16日、東京都、午後6時20分頃、小学生が帰宅途中、男に、お前たちは度胸がないのか、お前たちは社会的にダメなやつだ、と声をかけられたということです。
どの辺から判断したのかね
と。ただの帰宅途中だったと思うんですけどね。
度胸がない。
度胸がない。
あ、集団下校なんてと。
あ、そうか。一人で帰れないのかと。
もう、基本的にこの世はサバイバルだと。
今、隣にいるあいつもと。
そう。
うん。いつお前を裏切るかは分からぬのだぞと。
なんか、こんなね、なんだろうね、こう、平和ボケしてるんじゃないと。
はいはいはい。
そういうの感じたのかな。
一人で生き抜く強さを持てと。
うん。
それがこの社会だってことですよね。
でも、社会的にダメだったらすごいね。
それがね、そんな、だって、我々、危険地帯に生きてるわけじゃないからね。
このおじさんの中では何か、見て思ったんだろうけど、
そうね。かもしくは白線からはみ出たんだろうね。うん、下はマグマだぞってことですよね。
この人あれだね、小学校の頃からそのゲーム終わってないんだ。
終わってない、ずっとやってるって。
いや大変だそれは。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月16日、兵庫県、午後5時15分頃、公園内で遊んでいた小学生に対し。成人おめでとうって言って、この写真見て、どれが一番怖そうな先生、アンケートしてくれるなどと声をかけてきたということです。
なんかいろいろ要求が多くてわかんないな。
なんですかね。これは、YouTuber 的なことですか？
なんかそんな気もするんだよね。
ねえ、声をかけてきたのはしかも二人組だということですね。
大体二人組は YouTuber で。
YouTuber ですよね。まあもう間違いないですよね。
でもどっちもカメラ持ってなかったらバカだと思うけど。あ、忘れてたみたいな。
あ、撮ってねえわ。
もしくは、ま、声だけのね。
ああ、そうか。
ポッドキャスターかもしれませんけど。
そうですね。録音機材を忍ばせている。
なんか AM のなんか街角なんとかみたいな。
ああ、そうね。うん。曲も名乗らないってことですね、それはね。
盗撮っていうか、盗聴ですけど。
盗聴ですね。うん、というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
新年一発目、今回はいかがでしたか？
富士通のチームが優勝旗を、これ、あれですよね、
はい。
この放送の時にはさ、もうやって決まってるね、優勝がね。
あ、駅伝。そうですよね。元旦ですもんね。
うん、だから、果たして何が渡されるのかと。
旗の香りは何だっていうことですよね。
あれ？優勝カップになってるみたいな。
今までなかったやつっていう。
間に合わなかったんだね、旗がっていう。
そうね。だってこれなくしたっていうのが分かったのが16日ですから、2週間であの立派な旗が用意できるかと。
これは100均で売ってるようなやつですね。
ペラペラですねっていう。
唯一ね、許されるのは富士通がもう一回勝つべきだよね。
あ、そうか。誰にも渡さなかったっていうこと
だ。そうそうそう。そうあと1年延命があるんで、その間に探すとかさ。
そうだそうだ。まあ、より立派なのを作るなりね。
あ、そうそう。弁償するなりさ。
う
ん、
そうだよ。
だ勝つしかないね、これ。
まあ、負けられないですよ。
絶対に負けられない。
負けられない戦いがここにあったね。うん。
果たしてどうなのかな、結果。
どうなのかね。そういう意味では、ちょっと、駅伝今までほぼ見たことないですけど、ちょっと注目ですよね。
富士通の人のやる気がなんか今年は違う
みたい。違う。
みたい。
超やる気があるか、超ないか、どっちかでしょうね。
どっちかだよ。
そうね。あとはなんかすごい額を寄付するとか、そういう逃げ道もあるかな。
富士通のコンピューターをいっぱいみたいな。
ああ、そうね。うん。もう何から何まで提供が富士通になってれば、なんか手を握ったなっていうね、感じもあるでしょうね。
ちょっと、勘ぐってしまいます。
勘ぐってしまう。まあ、そういうところもちょっと着目して、元日の駅伝を見てみようと。
そう。
いう感じですかね。
ちょっと楽しみが増えたなと。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。